詩編124編、都のぼりの歌、ダビデによる。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が敵対してきたとき、そのとき彼らは私たちを生きたまま丸呑みにしていたであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、その時大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。一言お祈りします。天におられる地なる神様、今日も私たちの日々の糧であるあなたの御言葉を語ってくださることを感謝いたします。神様、どうぞ語られる安食先生の上にあなたの豊かな祝福がありますように。また聞く私たち一人一人の耳と心を開いてください。期待をして愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、お久しぶりです。また再びこうやって同じ場所で礼拝できるようになったことを嬉しく思います。まあ同じ場所といってもですね、いわゆるソーシャルディスタンスはしっかり取らないといけませんので、皆さんと横の方の席もね、ずいぶん空いていますけども、私と一番前の方のね、列もずいぶん普段とは離れています。どなたかこうちょっと望遠鏡がないとわからないぐらいなんですけど。とにかく今日ここでご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は詩編の124編からですけれども、ところで皆様、カバイマンというねキャラクターのお話ご存知でしょうか。カバイマンって、まあ、名前ですけど、カバの話じゃないんです。子供向けの童話なんですけども、人の失敗をかばってあげるって言いますよね。そのカバイマンです。このカバイマンは特に子供たちがいろんなこう欠点や失敗をするんですけども、で、周りのお友達がそれを非難したり、まあこう、いろいろ悪い評価をするんですけども、カバイマンが必ず最後に一言ね、付け加えると、途端にその子のこう、見方が変わるっていうね、こういうまあお話なんです。例えばですね、誰かがね、あの子ってさ、勉強できないよねってこう言いますね。すると、カバヤマンがすぐ飛んできてね。でもね、あの子の字はね、めちゃくちゃ綺麗だよって、こう、かばってくれるんです。で、あの子ってさ、スポーツ何させても、どんくさいよねって、こう、言うとですね、カバヤマンが飛んできて。でもね、あの子はね、絶対反則しないんだよ。もう、フェアプレー賞をあげたいぐらいだよ。って、こう、かばってくれるんです。また、あの子ってさ、いつも同じ服着てるよねって、こういうとカバイマンがですね、でも見てごらん。とっても清潔でしょ。もう清潔感溢れてるじゃない。いつも綺麗だよって、こうかばってくれるんです。またですね、あの子ってさ、こうなんかこう、なまってて、何言ってるかわかんないんだよね。きっと栃木の人なんだよって。まあそんな風に、鉛をからかうとですね、カバヤマが飛んできて、でもね、彼の声はすごいよく通る綺麗な声だよ。まあこんな風にね、かばってくれるわけですよね。どんなに周りから非難されて、その子供の評価がこうガタガタっと崩れそうになるんですけども、カバヤマが飛んできて一言加えるとですね、ああ、そうか、そういう見方もあるんだね。まんざら捨てたもんじゃないねって、こう、前の評価が変わっていくわけですね。相撲の 決まり手で、うっちゃりっていうのがあるんですけども、土俵際までこう追い詰められていても、最後のところでくるっと体勢を入れ替えて勝つっていう技があるんですけども、まるでそのようにですね、評価が一変するわけです。まあ、こんなカバイマンがね、いたら嬉しいですね。実は私たちの人生にも、偉大なるカバイマンがいるんです。最強のカバイマンです。ね、今日はその方について、知っていただきたいと思いますが、まず詩編の124編を少し一緒に見ましょう。一節。これはね、イスラエルのリーダーが、他の民に向かって問いかけた言葉ですよね。もしも主が私たちの味方でなかったら、我々はどんな風になってたんだろう。さあ、イスラエルよ、言ってごらんってこう問いかけているわけです。もし神様が私たちの味方じゃなかったら、今頃我々はどうなってるんだろうね。確かにイスラエルの歴史を振り返ると、何度も何度も彼らは苦難に遭ってきました。時には民族が滅亡するのではないかという大きな危機にも直面したわけです。かつてイスラエルの人々はエジプトで400年間奴隷でした。ある時エジプトの王様が、イスラエルの女が男の子を産んだら全員皆殺しにせよ。もしこの命令が忠実に実行されていたら、イスラエル民族はやがて消えたはずです。その後、バビロンにも攻められて、彼らはバビロンに捕虜として連れて行かれます。70年間です。初めから70年って決まってたわけじゃないです。やっと帰ってきたら、今度はローマが攻めてきます。そしてエルサレムは破壊され、彼らは世界中に離散します。しかしユダヤ人にとって、どこに行ってもそこは安住の地ではなかったわけですよね。どこに行っても迫害が待っていた。ロシアでは、ポグロム、これはロシア語で大量虐殺って意味ですけども、ロシアでたくさんのユダヤ人が殺されました。そして何よりもヒトラーによって、600万人のユダヤ人が殺されていくわけです。そんな民族が1948年に自分たちの国を作り上げたんです。まさにこれは奇跡ですよね。今、ユダヤ人という民族が、この地球上にいること自体がこれは奇跡だと言ってもいいと思います。それは神様が彼らを守ってくださったからです。なぜ神様は守られたのか、それはユダヤ人に特別な使命を与えたからです。最初の先祖はアブラハムです。神様はアブラハムを選び、お前とお前の民を、子孫を祝福する。そう契約を結ばれたんです。神様はその契約の家に、イスラエルの民をずっと今日まで守り通してこられたということです。ですからそういう歴史を振り返りながら、2節からイスラエルの民衆が答えているわけですね。もし主が私たちをかばってくださらなかったら、私たちはもうとっくに滅びていましたよってこう答えているわけです。それが3節、4節、5節の内容ですね。この4節に大水という言葉があります。大水というのは、これは旧約聖書ではある決まった表現です。それは敵の軍隊です。大水が押し寄せてきたというのは敵の大軍が攻めてきたということです。何度も何度も敵の軍事力の前にイスラエルは滅びようとしました。でもその度ごとに神様は彼らを守ってくださったわけですね。今日もイスラエルという国は大きな危機に直面しています。周辺にアラブの国もあります。そういう国の指導者が何と公言しているかというと、我々はイスラエルという国を地中海に叩き落としてやるとかですね、我々はイスラエルという国を世界地図から消してやる。こんなことをね、平気で言ってるんですよね。イスラエルに対する迫害は今も変わっていないということです。しかし、6節から8節はこれは、救い出してくださった神様に対する感謝の言葉が綴られています。この詩には、この詩の作者の信仰というものが非常に明確に歌われています。まず一番目は、それは天地を作られた神に対する信仰です。私たちを守ってくださったのは、 天地を作られた神様なんだ。8節に、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、こう宣言しています。旧約聖書の伝道者の書という書がありますが、そこの12章の1節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと書かれています。いつも申しますように、この世界には大きく分けて2種類の神と呼ばれる存在があります。一つは私たち人間が作った神です。木や石や紙や、人間が作った神です。でも人間が作った神は人間を助けることはできません。でも聖書の神は私たち人間を作られた神様です。そしてこの詩編の作者が信頼してやまない神は、まさに天地創造の、つまり人間を作られた神様です。しかし残念ながら、今日教育の現場では、これとは異なったことが子どもたちに教えられています。いわゆる進化説と呼ばれるものです。偶然によって生命が発生した。そして多くの偶然が重なって、単純なものから複雑なものへと生物は進化してきたんだ。こう教えます。しかし近年ですね、この遺伝子学の研究が進むにつれて、この進化説では説明できないことがどんどん増えてきたんです。生物の設計図というのは全部 DNA の中に刻まれているわけですよね。で、調べると、人間は人間の DNA の配列図です。猿は猿です。犬は犬です。全く違います。進化説を唱えたのは、有名な人はチャールズ・ダーウィンです。まだ遺伝子学なんか何にもない時代ですよね。彼がガラパゴス島に行った時に、その島ごとにね、同じ種類の鳥とか生物が、こう、微妙に姿形が違ってるわけですよね。大きさが大きかったり小さかったり、あるいは寒さに強かったり弱かったり、同じ生物なのに違いがそこにある。そして彼はこういう仮説を立てたんです。生物というのは、環境が変化することによって変わるんだ。そして膨大な時間がかかれば違う生物に変わるかもしれない。いや、変わるに違いない。そういう仮説を立てたわけですよね。以前ダーウィンが書いた種の起源の本を少しね、紹介しましたけど、彼自身もその種の起源の中でですね、仮説は立ててみたけれども、仮説では説明できないケースがいくつかあるって、こう彼自身も言ってるわけですよ。ね。最近この遺伝子学というものが非常に進んできてですね、どうも生物は進化したんじゃないってことがはっきりしてきたんです。エピジェネティクスという学問があります。エピジェネティクスです。これはね、どういうことかというと、同じ DNA の配列でも、置かれた環境によって違うんだけれども、違う種類の動物にはならないってことをはっきり分かったということです。例えば、一卵性ソーセージって言いますよね。双子です。双子はね、一卵性の場合は DNA は同じなんです。だから皆さんの周りにも、双子ちゃんいらっしゃるでしょ。よく似てますよね。双子は似てる当たり前だと思うでしょう。ところがね、こういう、実験って言いますか、その実験っていうのは失礼ですけども、こういう例があるんですけども、一卵ソーセージなのに、生まれてすぐ別々の環境で育つんです。事情があってね、一方がもらわれていくわけですよね。で、全然違う環境で。そうすると何が起こるかっていうと、姿、形や性格がね、全く違ってくるって言うんです。 でも DNA の配列は同じなんです。2001年にアメリカで、最初の猫のクローンができたんです。猫のクローンです。そのクローン猫はね、CC です。名前が CC。カーボンコピークローンキャットの略ですね。CC ちゃん。で、そのオリジナルの猫がいるわけですよ。これはレインボーちゃんって言うんです。で、DNA はクローンですからね、レインボーちゃんも CC ちゃんも同じなんです。写真で見たことがある方いらっしゃると思いますけどね、姿形は全く違うんです。全然違うんです。でも DNA の配列は同じなんです。で、面白い実験をした人がいて、アメリカのイリノイ大学の昆虫学者で、ジーン・ロビンソン博士が、こんな実験をしたんですね。ミツバチにもいろんな種類がいるんですけども、イタリアミツバチというのは非常に温厚な性格なんです。ところが、アフリカミツバチというのはね、すごい獰猛なんです。もう群れをなしてね、人間を襲ってくるような。全く性格も姿形も違うんです。で、何をしたかというとね、それぞれのこのミツバチが、孵化して1日目の時、生まれたばっかりの赤ちゃんを1匹ずつ取って、巣を交換したんです、こうやって。ね。そうすると、どうなったか。こっちのね、獰猛なアフリカミツバチの赤ちゃんは、温厚なイタリアミツバチの中で育つに従ってね、温厚になったんです。ところが、温厚なミツバチはこっちの凶暴集団に入れたらね、凶暴になったんです。つまり、小さい時に置かれた環境によって、性格、姿、形が変わるってことが分かったんです。でも DNA は同じです。何にも変わってないんです。これはね、人間についても同じことが言えるんです。例えば戦後、日本人の身長は高くなりました。平均10センチ以上高くなっています。それはね、遺伝子の中の身長が伸びるっていう遺伝子がオンになったからです。いろんな環境によって。で、そのオンになったまま遺伝しているので、日本人もだんだんこう背が高くなったり、最近の若い子ね、手足が長いでしょ。もう私たちの年代から上はね、日本人、足が短い、なんていうね、イメージがありますけども、でも最近の若い子、手足長いでしょ。ね、あるいは遺伝子のある部分がオンになって伝わっているからです。じゃあそのまま続いたら日本人はやがて足長族になれるのか。そんなことはないわけですよね。限界があります。人間以上以外のものに進化することなんか決してないわけですよ。つまりね、 DNA が変化しないってことはどういうことかっていうと、進化はないってことです。もちろんね、時々この DNA のコピーで失敗するときがあります。いわゆる突然変異ってやつです。で、進化を支持するのは突然変異によって変わっていくんだって言いますけども、突然変異っていうのは必ずですね、元あったものよりも劣った姿なんです。元あったものよりも優れたものに突然変異するケースは皆無です。つまり突然変異っていうのはね、失敗作なんです。だから突然変異によって素晴らしくなっていくというのは妄想ですよね。むしろ劣っていくんです。ところでね、このカリフォルニア大学のロサンゼルス校のスティーブ・コール博士が、この遺伝子というのが、まあ、オンになったりオフになったりするんだけれども、この孤独感を抱えていると、有能な遺伝子がね、オンにならないっていうんです。で、こういう実験をしたんですね。55歳の人を14人ずつ集めたんです。一つのグループはね、暗い性格の人。もう本当にこう、もううつ病じゃないの一歩手前みたいな人たち。ね、悲観的な人です。で、もう一方のグループは、いわゆる楽観的な、前向きな、喜びに溢れている人たちです。で、彼らのね、 DNA をこうずっと追跡していくんです。そうするとね、その環境によって人の持っている DNA がどういうふうにこう変化するか。そうするとね、209の遺伝子に関して変化があったというんです。で、孤独を抱えている人は、その炎症に関する、ね、その遺伝子が78現れたんです。オンになってしまったんです。そして、免疫に関する遺伝子131がオフになってしまったんです。ということはね、孤独感を抱えている人は、いろんな病気を発症しやすくなるということです。例えば、心臓病、アルツハイマー、関節炎、そして風邪をひきやすい。ところが、前向きな喜びにあふれている人っていうのは、免疫に関するその細胞が全部オンになるんですって。だから病気にかかりにくい。ということが分かった。で、孤独感に対する特効薬とは何か。それはその人を愛してあげることだ。人がね、愛されてると実感すると、良い遺伝子がね、全部こう、オンになっていくんですって。ね、聖書は、私たちを作られた神様は、私たちを作っただけではなく、私たちを愛していらっしゃるって書かれているんです。ね、私たちが、この天地創造の神様から、愛されている存在であるってことを確信するときに、私たちは勇気をもらうことができるんです。それは単に私たちの感情が解放されるだけじゃなくて、実は遺伝子の領域でも大きな変化が起こっているということですよね。イスラエルの民は自分たちの歴史を振り返りながら、そうだそうだ、あの時も危なかったけど、神様が救ってくださったな。天地を作られた主が私たちを助けてくださったんだ。もうそれを思い出す度ごとにね、彼らの良い遺伝子がどんどんオンになっていくわけですよ。そしてこの詩編の中で作者はイスラエルの民族を祝福する神についても触れていますね。この詩編の作者が語っているようにイスラエル民族は歴史の中で何度も何度も大きな危機に直面しました。しかし神様の助けによって彼らは乗り越えてきたわけですね。7節に助け出されたという表現が2回繰り返されています。この言葉はちょっとね、文法的に言うとね、これは予言的完了形っていうんです。これどういう意味かっていうと、まだそのことが起こっていないけれども、神様はそれに関しても助け出されたってことです。つまり今までも助けてきたけれども、これからも何があっても私はお前たちを助け出すよという予言的に完了した言葉なんです。だから何があっても心配しなくていいよ。もうお前を助けることは決めてあるからねっていう、こういう励ましの言葉なんですね。聖書の予言によれば、この歴史の終わりに、患難時代と呼ばれる7年間の時代を迎えます。特に後半は大患難時代という3年半が待っています。この時代は人類にとって大きな苦しみの時です。特にユダヤ人にとって。でも神様はそのような中にあっても彼らを守るとおっしゃっている、ね。もうお前たちを助け出すことは決まっているという言葉ですね。神様はいつの時代困難に直面してももうお前を助けることは決まっているんだ。第二次世界大戦の時にヨーロッパにおいて、ユダヤ人たちは大きな迫害を受けてきました。で、どこの国に住んでるかによってね、この生死の割合が大きく違うんです。デンマークとかにいたね、ユダヤ人はあんまり強制収容所に送られていないんです。それはデンマーク国民が王様をはじめとしてユダヤ人を守ったからです。一番ひどかったのがね、ポーランドなんです。ポーランドにいたユダヤ人はほとんど壊滅状態ですよね。でもね、そういうポーランドにあってもユダヤ人を守ろうとした人々がいるんです。ポーランドの首都はワルシャワですよね。で、ワルシャワが首都になる前はクラクフという町が首都だったんです。非常に伝統のあるね、日本で言えば京都みたいな町です。クラクフ。この第二次世界大戦の時にこのクラクフにもユダヤ人のゲットができたんです。 狭い地域にユダヤ人をみんな集めてね、そこで管理するってゲットです。で、そこから次から次へとね、こうユダヤ人たちが強制収容所に送られていくわけですけども、このゲットに指定された地域に一軒の薬局があったんです。タデウスさんって言うんです。タデウスさんはポーランド人なんですけども、このナチスがユダヤ人にすることにね、賛同できなかったんです。だから彼はね、ユダヤ人を助けたかったんです。でも自分の薬局があるところがゲットに指定されて、お前は出ていけって言われたんですね。で、タデウスさんはね、まあ先祖からそこで薬局しているので、このナチスの幹部のところに行くんです。そしてこう言うんですね。ユダヤ人の居住区にも一軒ぐらい薬局があった方がいいと思いませんか？仮にユダヤ人のゲットの中で疫病とかね、病気が蔓延したら、その周りのナチスの兵士にも移りますよ。だ最低限の衛生はね、管理しておいた方がいいから、一軒ぐらい薬局を置いた方がいいと思いませんか？私、残りますよ。そして賄賂を渡すんです。ね、賄賂は強力な武器です。今も昔も。で、彼はね、営業許可書をもらってね、そのユダヤ人のゲットの中で、ユダヤ人のためにね、薬局を続けるんです。でもね、毎日のようにどんどんユダヤ人が強制収容所に送られていくわけでしょ。で、子供は守りたい。次の世代は守りたい。で、彼は何をしたかっていうとね、薬局ですから、大きな薬をね、こう、運んでくる箱があるんです。大きな箱がね。その箱の中に、子供を、ユダヤ人の子供を一人ずつ入れて、ゲットから脱出させるんです。だから箱に入って脱出したのはね、ゴーンさんが最初じゃないんです。で、子供がね、箱の中に入れてじっとしてないでしょ。だからどうしたかっていうと、ほら、薬局だから一服盛るわけですよ。睡眠薬をね。で、子供がガーッと寝てるときにね、バーッと運ぶんです。これでね、多くのユダヤ人の子供たちがね、救われたんです。自分はその中にいてね。その話を聞いたときにね、おお、ちょっとイエス様みたいだね、と。ね、罪に満ちたこの世界にイエス様はわざわざ人となってやってこられてね、そこで住んで私たちの救いのためにね、働いてくださったんでしょ。こんなふうにユダヤ人をね、救った異邦人のお話ってたくさんありますよね。シンドラもそうでしょ。そして杉原忠尼とかね、そういう人たちも、樋口喜一郎とかね、いろんな日本人たちもたくさんユダヤ人の救出にね、携わっていますけども、さて、最後には、私たちの味方である神について、この詩編は歌っていますね。この詩編の124編から、大きなインスピレーションを受けて書いたのがパウロなんです。パウロがローマ人への手紙の8章のところでね、神が私たちの味方であるなら、っていう言葉をね、繰り返し繰り返し使ってるんです。そこでパウロはね、こう確信したんです。神様が私たちの味方ならば、誰も私たちを責める人はいない。訴える人はいない。悪魔が何と言おうと、神様が私のかばってくださるんだから。と確信したんですね。そして、だから、キリストの愛から私たちを引き離す者は誰もいないんだ。そして私たちは、人生において圧倒的な勝利者になれるんだ。なぜ？神様が私たちの味方だから。私たちがね、気がついていても気がつかなくても、私たちの人生を助けてくださっている、支えてくださっている方がいらっしゃるということをね、知ることはなんて力強いことでしょうか。最後にある一人の方のお話を紹介しますけども、この方はね、車椅子のバイオリニストと言われているんです。チャ・インホンさんって言います。今、アメリカのオハイオ州のライト州立大の音楽の教授です。大学で、まあ、学生たちに教える傍ら、自らもカーネギーホールで演奏するね、素晴らしい、まあ、ミュージシャンなんですけども、博士は韓国出身なんです。で、2歳の時にね、ポリオになるんです。で、当時韓国にはね、ワクチンがまだなかったんです。だから一生車椅子の体になってしまったんです。ところがその、まあ、リハビリの学校に行っているときに、バイオリンと出会うんです。で、そのバイオリンの先生がクリスチャンだったんです。 で、その先生はバイオリンだけじゃなくてイエス・キリストも教えてくれたんです。伝えてくれたんです。10代の頃、彼は自分のこのハンディキャップを抱えている体のことでたくさん友達にからかわれるんですけども、でも神様が自分の人生を導いてくださっているということを知った時にね、大きな変化が起こるんです。で、博士はね、こんなふうにおっしゃっています。今までの人生を振り返ると、神様がいかに自分の人生に素晴らしい計画を立てて導いてこられたかがよくわかります。まずはバイオリンとの出会い、そしてその素晴らしい先生との出会い、妻との出会い、そして多くの人々との出会いを通して、私は今日までたくさんの助けや励ましを受けてきました。必要な時に必要な助けがいつも与えられてきたのです。その人たちが神様の愛を私に注いでくれました。そのすべてを神様が備えてくださったことを私は今はわかります。そして苦難の中にある人にこんなメッセージを残していらっしゃいます。誰でも何らかの弱さを抱えている、痛みを持っている。それとそれらに対処することは簡単なことではありません。しかし神様に信頼して生きるとき、神様は助けてくださるのです。神様はあなたの人生にも素晴らしい計画を持っていらっしゃる。もしあなたが苦しい時があったら祈ってみてください。神様は私に今までそうであったようにあなたの祈りにも必ず応えてくださいます。まあ博士もね、この詩人と同じように神様は私の味方であるというこの揺るがない人生経験を持っていらっしゃいます。これは私たちにとっても真理です。この天地を作られた神様は、今日も私たちを深く愛し、私たちを守り、導き、かばってくださる。私たちのカバイマンです。お願いします。愛する天のお父様、あなたのような偉大な存在を天の父と呼べるこの特権を心から感謝します。あなたの一人子イエス様が、十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、それだけではない三日目によみがえって今も生ける神として私たちの人生を導いてくださっていることを感謝します。そしてその神が私たちの偉大なる味方であり導き手であることも心からありがとうございます。私たちは人生を力強く生きるための必要なものをすでに持っていること、与えられていることを感謝します。新しい週もあなたが共にいらっしゃることを覚えて力強く進むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。